皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティートに聞くトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私ホネストと
グリーンティーと
うまうまです。
349回。
はい。
ね。
はい。
3月30日配信ということでございますけれども。ね、だいぶ暖かくなってきたんじゃないかなというところで。うん、もう東京では桜も、咲いてというような感じですか。
そうですね。お花火シーズン到来と。
そうですね。
うん、
まあまあ入学式のあたりではもしかしたらちょっと散っちゃってるかなというような感じでございますけれども。
もうみんなクマリン食べてるかな？
クマリン、もう、もうさもさ食べてるよね、クマリンもね。
ね、
気づかない間にね。でもなんか、その、葉っぱ嫌いで取るやついるじゃん。桜餅。
あ、まあ、いますね。
いやいや、うまいよ、と思うんだけどね。
まあでもちょっと、なんかさ、葉っぱついてる系の餅、お菓子って他にもあるじゃん。柏餅。
柏餅ね。
あ、そうそう。あれじゃ食べられないから。
あれは厚手だからちょっと食べれない
ですね。
そ
う
そうそう。
そのイメージで取っちゃう人も少なからずいるんじゃないかなっていう気は。
まあ、いるんだろうね。で、しかもさ、桜餅もさ、取った方がいいやつと、
うん、
取らなくていいやつがあるじゃん。
まあね、確かに。
商品によってさ。
うん、
あ、これは何？あ、これべったりくっついてるさ、これもう取れないからもう食べちゃっていいやつなんだ、みたいな。一回ちょっと、これあっての食べだからさ。
なるほど。
なんかね。
相手もちょっと困るんですよね。うん、そう、珍しいものを食べようとした時の、振る舞いね。
そうそう。
そうね、
ガブッといっちゃって、なんかわらび餅にガッていったらさ、普通に、原始人みたいなことになるして。
いや、しかもさ、その桜餅の葉っぱ問題はさ、なんかさ、もう自分はもう何回も桜餅食べてますの手でさ、葉っぱまで食べた時の周りのちょっと、えっていう感じの、
あるね。
あの店もあるじゃん。
そう。地域性もあるからさ、
あ、これ
正解が分かんない時もあるからね。
そうなんだよね。だからグリーンティーさんからもらった時に葉っぱを食べるか食べないか最初迷ったもんね。
あ、まあね。
また思い出が。
そうそう、思い出がね。
すごい昔の。
でもまあまあ、いや、これ家でつけてるんだよって話を聞いて、あ、これは食べれるやつなんだと思って。
確かにね、家でつけてるって言われてポイってやったらそれはそれで空気読めてない。
もうお前何なんだって感じだからね。
言ったそばから、みたいな。
つけてるって言うたのに、みたいな話になっちゃうんでね。まあ、食べましたけど。美味しかったですけどね。
うん、ありがとうございます。
まあまあまあ、そんなわけで。今日オープニング、何の話しようかな。
また40分くらい。
今ですか？
今考えてる感じ。
いやいやいや、なんかあります？最近あったこととか。いや、最近、なんかもう、ちょっと、ツイッター疲れが始まっちゃってさ、僕。
俺も前から疲れてるからね、もう全然やってないです、う
ん。あ、ほんと。うん、Facebook なんかもう、とうに疲れてるから、もう開いてないの、ほぼ。
あー、俺 Facebook の方がまだ疲れないな。なんかツイッターの方が流れが早すぎて、こう。Facebook は見てないけどね、ほとんど。
え、ツイッターってなんか、強制的にやんなきゃいけないことってあんまなくないですかね、
ない、うん、ないけど、いや、開いちゃうのよ。やっぱりなんか、時間ある時に、プッて開いちゃうわけ。
はいはい。
指が覚えちゃってさ。まあ、暇だし、ビッ、もうついたみたいな感じになっちゃって、あー、開けなかった。みたいな。そんな感じなの。Facebook はもう、ずいぶん前にそれがあって、まあ、なぜかというと、多分、フォローしてる人のせいなんだと思うんだけど、
うん、
Facebook の方はね、なんかもう、マウンティングばっかりしおるな、もう。フェイスブックの人たち。
いや、多いですね。
ごめんなさいね。僕がフォローをしてる人たちの話よ。なんでこいつらはなんかこの、なんくだらん、このマウンティングの投稿ばっかしよるんかな、みたいな。ま
あ、そういう意味だと、俺らの中高時代の同級生のそういう投稿はほぼ今ないよ。
あ、ないんだ。
なんかね、全然投稿されなくなっちゃってる。
あ、ほんと、うん、じゃあ、戻ってもいいかな。一時期ひどかったじゃん。
まあ、うん、一時期ね。全くと言ってよ。
中高のみんなで、 バーベキュー来ました、みたいな。
いや、それ、でもマウンティングでも何でもない、ただの暇人の集まりじゃないですか。
いや、まあまあまあまあ、そうなんだけど、そうなんだけど、ちょいちょいこのなんだろう、宮古島の星空で旦那さんと一緒に写真写ってます、みたいな。ごめんね、ちょっと特定の人をディスるよね。大変恐縮なんだけど。
ないです。最近全然見ない。
じゃあ、戻ってもいいかも。でそういうの見ちゃうと、もうなんかね、別に、俺に直接マウンティングしてないんだろうけど、気持ちがげんなりしちゃうのよ。
まあ、多分そういう人たち今インスタに行ってると思うんだよね。
あ、なるほど。うん、だから Facebook にはもう、あれだ、住処がないんだ。
もう結構静かな感じになってますけどね。
あ、そう。うん、まあ、それだったらいいかな。
長文系がやっぱ Facebook に多い
ですね。うん、そうね。
そうそう。
この間こんなことがありました、みたいな。
あ、でもそれ、それ
は会社の短な話なんですけど、なんかさ、重大なことなのかなと思って読んじゃうんですよね。で、読み終わって後悔することが多い。
そうだね。
ちょっとご報告ですとか言って始まるんですよ、うん、長文が、うん。そうするとなんかこの人の目になんか大変なことでも起きたんだろうかと思って、
うん、
どれどれと全部読んでしまうんですが、うん、全然大したことじゃなかったり、
うん、
する、ちょっと考えさせられましたとか言って、いや、俺の時間を返してくれっていうくらいのね。
いや、そうそうそう。
そういうの書き込みが多いですよ、
Facebook。人のそのくったらないエピソード読む時間が無駄。
まあ、それはそうだよね。うん、だから、そう、
情報でいらない、まあの、うん、まあまあ、暇だったら見ればいいんじゃない？
そうだね。
あ、そうだね。マストでやんなきゃいけないわけじゃない。
そうだね。そうだね。だからまあ Facebook はもう、だからいいのよ。もう開かなくても僕もう全然生活できるからいいのよ。Twitter、なのよ問題は。その、なんか反応をさ、くれてる人がいるから。はやつとかもね、かけらじもそうだけど、これこれこうでした、シャープかけらじとか。つぶやいてくれてる人がいるんで、いや、それもすごいありがたいことだし、うん、僕はそういうツイートを見るのはすごく好きなんですよ。自己肯定力感が欲しいので。
うん、
いや、書いてくれてるわ。いいね、いいね。返信みたいなことをやるんですけど、
うん、
ちょっとそれ以外のね、なんだろうな。まあ、言ってしまえばなんか、他のポッドキャストがものすごく盛り上がってる感とか見ちゃうともうなんかもう気持ちがげんなりしちゃうんですよ。
あ、そうなの。
いやいや、もうそれもなんか俺の心にちょっと癒しい、うん、
気にしいですね。
そう、気にしいなのよ。僕基本気にしいだから、うん、なんかすごい最近のポッドキャストってなんだろう、ある特定の一部の人たちで盛り上がってる感がすごいの。
あ、そうなんだ。
おう。で、その輪に入れてないの、僕は。
いや、まあ、ホネスさんが入れてないっていうことはもう僕らも入れてないんですよけど、
まあ、ね、まあ、
僕個人的にはかけらじはこのスタンスが受け入れられてると思ってるので。
あ、そうね。だから別に かけらじの方はまあ、うん、そうだなと思って
る。ああ、まあ、ホネスさんは2つ持ってるからね。
う
ん、
そうそうそう。
はい。いろいろイベントも行ってるみたいだしさ、うん、僕からすると、ホネストさん全然アクティブ側の方に行ってるっていう気がしてるんですよね。
アクティブ側なのに入れてないっていう、この残念な感じわかる？
おー、まあ、そっちに入ったことがないからなんて言えないけど。そうね、だから
ちょっと、これさ、ホネストとしては中途半端感があるってことでしょ？だから。
そうそう、そうなのよ、うん。がっつり入れてるわけじゃないし。なるほどね。
はいはいはい。
かといって、全く関係のない、かけらじとかはもう、だって別に入ろうとしてないじゃん、別に。
もう元からね、あまりね。
そうそう、番組のスタンスとしてさ、
なんか最初から諦めてるみたいな。
なんか、他の番組と、なんか一応仲良くしていきましょうよって感じで始まってないじゃん、かけらじは、うん。
まあ、
別に、はやつもそうなんだけど。
うん、
でもなんか、個人的にはなんかやっぱ、やめようか、この話。
まあこれも、
悲しくなってきた。
いや、フォローしてあげるとだけども、う
ん、みんなそれぞれ、いや、
それぞれさ、生きる時間があるわけでさ、
そう、
仕事と家族がいて、うん、その余剰でしかないわけよ、ツイッターとかやる時間って。
うん、そうね。
だから余剰があるだけいいよねっていう風な見方でいて、
うん、
でその中でこう、こっちにもお得な情報をくれるんだったらありがとうだし、それに入ってないのはこっちが忙しい、ある意味幸せなことでもあるから、寝てて、パッて起きたら、いろいろやってたら、悔しいと思うことはあるかもしれないんですけど。
そうね。
一日一生懸命やってる分には、何にも、 ね、なんかこう、感じる必要ないと思うけどね。
それはそう思う。その余剰な時間の配分で、そのどうだけ優先度を決めるかっていうだけの話だと思ってて。
うん、そう、僕なんか一日中ゴロゴロしてるからさ、うん、リア充のツイッターとかインスタとか見て、ね、まあもう、特に何にも感情、感覚がなくなっちゃったよね。当の昔に。これはこれでどう、大丈夫かってなるかもしれないけど。
そうだね。ちょっと逆に心配になってきた。
そう、逆にね。
そうですね。いやいや、まあまあ、いや、全然いいんですけど、全
然。まあでも、やっぱり、あれじゃないですか、その方向に乗っかるっていうのも一つの手だけど、自分独自の道を突き進むっていうのも一つの価値観だから。
うん、いや、そうなのよ。うん、そこがね、なんだろうね、自分で踏ん切りがついてないんだろうね、その、いや、もういいや、もう自分で生きてこう、みたいなところに踏ん切りつければもうそこスッキリするんだろうけど、うん、やっぱりなんかちょっと羨ましいな、みたいな感じに思っちゃうところがあるんだからさ。
なるほどね。
まあそこがちょっと僕のあれのところで、今まあ正直もう完全にちょっとポッドキャストが嫌になってきてるもん。もういいやって、もうポッドキャストもしんどいわって思っちゃってきてるから。
まあ立ち位置とか、いろいろそういうところの悩みとかありそうですね。
そう
なん
だ。
そうなの。そういう悩みがね、実はあって。もうかれこれ半年ぐらいそれで悩んでる。
まあ、そうね。やっぱり、いろいろ見てしまうとっていうところはね。
あ、そうそう。それもあるんだ、ね。
あるから。まあ、そういう意味で、あの、まあ、昔にリーヤさんからいただきましたけど、一回 SNS を立ちましたみたいな。
そうい
うのは
一つ。そう、ありましたね。
これもありなのかなと思ってるのよ。うん。うん、思ってんの。だから、ちょっと最近、ツイッターから、なんとかこう、うまく抜け出せる方法ないかなって画策してるところでもあるんだけど、うん、まあ、だからもう本当に、今の僕に、自分がね、かけてあげられる言葉としては、胃の中の蛙は海を知らなくての方が幸せだったかもしれない。
どうしたんだろう、まあ、今日のホネストさん。
どうした
ん半年間こんな感じだったっけでも。
いや、あのね、もうだから人にあんまり愚痴を言わないタイプじゃない、僕。
まあ、そう。でもね、俺ホネストすげえツイッターでね、あの、いろいろ反応してるなってのはすごいなと思うよ。でもなんか、頑張りすぎてないかなって逆に心配にはなる、
ね。あ、まあ、だからそうなっちゃってたんだろうね。うん、頑張りすぎちゃ
って。僕のツイート見たらわかりますけど、ゲームの話しかしてない。
うん。逆に心配になるもん、だから。うん、大丈夫かな
狭い世界だ。
なんか、このカードの方、なんかこのデッキだと思う、どうと思うみたいな。大丈夫か、こいつみたいな。
いや、でも、やっぱ、馬はそこは突き進んでる感が俺はあっていいと思うけど、
ね。まあ、確かに。
だからまあまあいいんだろうけどね。う
ん、いろんなところにはいかない。
僕はなんか下手にこびちゃってんだね、すべてに対して。僕自分のツイート見てもそう思うもん。なんか全部に対してこびてるなって思う。だから自分で自分が嫌な
の。ホネストさんに、うん、何かしらさ、リプライしたら絶対返しますよね。
ああ。返すね。
ホネスト。返す。普通はね、ほどほどだと思うんですよ。まあお互いにとってそれが良くて、必要なコミュニケーションするのが良くと思ってて、
そうなんです。僕の悪い癖が出てて、僕も携帯持った時メール来たらもう本当に数分以内に全員に返してたぐらいの人だから。
すごいよ、それ。
最近それはもうなくしたんだけどね。最近っていうかもうだいぶ前になくしたんだけど、うん、ちょっとツイッターでまたその毛が出てきちゃってるから、ちょっともう、ちょっと、距離を置こうかなと思って。
まあ一回それやってみてね。
うん、言っといた方がいいんじゃないですか。やっぱりもうリスナーさんたちにもね。まあちょっとほどほどに返しますので、まあ返事がなかったら察してくださいみたいな。
どうしようかな。もう、なんかちょっと、ね。何の話か分かんなくなっちゃったんですけど。まあそう、ちょっと、やっぱ SNS 疲れってあるよね。
まあそうですよね。
うん。
話だね。そうだと思いますよ。
だからもう皆さんも、まあ、リアさんもね、ああいう感じで送ってきていただいて、またちょっと、まあ、再開しましたみたいなお話もありましたけど、一回なんか立ち止まって休憩してみるっていうのは、何事においても大切なんだなっていうのは思いましたね。
そうね。
うん。ずーっとなんか頑張り続けるっていうのは、やっぱ人間としては、いや、しんどいんだよ。
うん、うん、
うん。まあ、この話がね、なんかの伏線になってる可能性は大いにあると思う。
今日を機に、ホネストさんが急に、ツイッターからも、すべて、
そうそう。ポッドキャストからも何からもすべて
に、ID ごと消えて
名前がなくなるかもしれないから。ね、そんなところで、今日は司会でございますので、ね、張り切ってやっていこうかなというふうに思いますけれども、今日はお便りが来てますんで。
はい。
ブリンキーさんに読んでいただこうと思います。
そうですね。私がお便り担当ということで、いつ、来ておりますので、 読ませていただきます。うん、G メールにいただいております、まほさんという方ですね、いただいております。以前も、いただきましたが、じゃあ、内容を読ませていただきます。こんにちは、3回目のお便りです。大学院生のまほです、私の2回目のお便り読んでいただきありがとうございました。
いえい。
私のことを覚えていただいていたようで、とても嬉しかったです。
ありがとうございます。
さて、突然ですが、今回は離婚についてのお話を振りたいと思い、お便りしました。
おー、すごいテーマだね。
これ
ね、
突然すぎるっていうのはあります
けどね。私の両親は、私が中学生ぐらいの時に離婚をしました。離婚理由は良いことではないのですが、子供としては仲の悪い親が家で喧嘩をしていることの方が迷惑で、別居するとなった時には良かったと思いました、
うん、
今は両親がそれぞれ好きに多分別のパートナーも見つけ、良い人生を送れていると思います、
うん、
親の離婚というと一般的に悪いイメージを持たれてかわいそうだとか感じられているかもしれません、
うん、
しかし私は親でもそれぞれ一人の人間であり、好きに恋愛をしていいと思うのです。
うん。
結婚してもそれがうまくいかなくなってしまうことはあります。
うん。
その時はもう一度やり直してより良い人生を送ってほしいです。
うん。
うん。
私の場合は今もずっと両親に会うことができる環境にあり、不満はありません。
うん。
今は別れてしまったけれど、一度は一緒になって私と兄を産んで育ててくれたことに感謝しています。
うん、
もちろん親の離婚によって困った環境に置かれ苦しんでいる子どもたちも多くいるのかもしれませんが、私のように全くそうではない人もいるということを一般に理解していただきたいと思っています。
うん、
うんうん、
以上長々と失礼いたしました。今回は私の個人的な意見についての内容ですみません。もしこのお便りを取り上げていただけるのなら、この件についてのかけらじのお三方の意見もお聞きしたいです。よろしくお願いします。ではまた配信楽しみにしておりますということでいただいております。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
離婚ね、
離婚について、そしてまあ、うん、この内容に関して3人の意見も欲しいと、うん、いうことにな
っていますので、はい、これもじゃあ後半のコーナー全部やめて
これで一本、まあ、これで一本いけるわね。
いけるね、
我々はね、うん、多分、うん、離婚ね。いやもうでも僕たちが小学校ぐらいの時から比べると、なんか離婚ってそんなに、なんだろうな、指を刺されることじゃなくなってきたのかなっていう印象はあるけどね。
まあ昔に比べると、まあなんていうか、だいぶ、ね、だいぶなんていうか、なんて言うんだろうな、ハードルが下がるというとあれなんですけど。
いや、わかるよ、うん。そのフランクにできるようになったっていう感じでしょ、
うん、そうそう。そういう感じはしますよね、今ね。
なんで3人に1人が離婚してる時代ですからね、今は別に。うんうん、でもその珍しいことでもないし。そ
う、晩婚化がまず進んでるからなっていう、うん、普通の家庭の環境とまた少し、
そうね。
時代によってね、うん、両親がまず、歳がさ、昔は本当に20代前半とかで結婚して子供ができてたのが、まあね、20代後半よりももう今30代とか普通になってきてるんで、
うん、
親とのまず年齢の差もあるし、で、熟年で離婚するっていう家族もあるしって考えると、すごく幅広い、シチュエーションが考えられて、
そうですね。
その中の家庭環境ってなってくると、またいろんな複雑なタイプがあって、
う
ん、
そう
ですね。昔とちょっと全然違うとは。
うん、そうね。で、僕が感じる、この最近、なぜフランクになってきたかっていうと、まあ、いろんな生き方みたいな多様性が認められるようになったっていう社会である一つと、
ね、
はい。あとはやっぱりその女性の社会進出とかで、うん、その別れたとしても、それぞれが別々の生計でやっていける、という、うん、まあ、環境も、まあ、あるのかなって思いますよね。
あ、そうだろうね、うん。で、なんだろうね、その僕たちが小学校の時でもさ、やっぱり親が離婚して名字変わっちゃいました、次の年次から、みたいなね。
うん、
4月から、ちょっと名前、名字変わっちゃったんですよ、みたいな子、いましたけど、
うん、
何人かいましたけど、学年で、うん。なんだろう、それに過剰反応してるのって、親たちだけで、別に、うん、なんだろうね。同級生の子たちは、そこまで気にしてないというか。
まあそうね。
まあよくわかってないっていうのもね、
まあまあよくわかってないのもあるけど、うん、なんか、親が変にさ、いや、そこの、おたく離婚したらしいわよ、みたいな。旦那さんが、なんか出てって、みたいな、うん。なんかそういうのを、こう、なんか変に、林立てたのはもう、 上の世代で終わってるのかなっていうふうに思うけどね。
まあそうだね。親がや、うん、やっぱ親の意見を聞いて子供って察してしまうので、うん、あれはなんか悪いことだみたいなね。そういう
推理もされてたり。離婚イコール悪みたいな。う
ん、すると
どうしてもしてた
ます
よね。
まあ、あとその、一番大事なのはそこの子供がどういうふうに思って、その後生きていくかっていうのが一番大事なんで、まあその、うん、その人になってみないとわからない。
そうね。
っていう意味では、まあ、ね、まあ、その、お便りをいただいた真帆さんの、今回はお便りをいただいて、その、本人としては、あの、まあ、今回のケースではそうでもないって話も入ってるので、いろんな人の意見を聞いてみないとちょっと、何とも言えないっていうのはやっぱ。
そうだね。まあ、大変な環境に置かれることになってしまった子たちも一方ではいると思うし。
そうですね。うん。
逆に言うと、いや、実は離婚を、親が離婚してくれた方が、のびのび暮らせるようになったんですよっていう子供たちもまあ、いるわけだからね。うん。
なんかめちゃくちゃ大人ですよね、でもね。
いや、でも。
うん、ある意味、子供が一番敏感にそういうのって、
そうそう。
両親それぞれの、両方の何かを察知したりってできる、
そうだね。
中間のポジションにいたりするので。
だから、例えばその親がさ、そのお父さんの方が、まあまあ、どうかわかんないけど、その、例えば暴力を振るう人でしたみたいな、形の家庭環境だったら、離婚をした方が幸せな可能性もあるわけじゃん。
そうね。
で、ずっと家で、まあ、お父さんのお母さんが喧嘩してるのを見て、子供たちが過ごすっていうのも、その成長期においてはさ、やっぱり、それがフラストレーションになって、なんか、学校でも、あんまり楽しめないみたいなことも、ある可能性だってあるわけですから、うん、その離婚というものが、まあ、それに至った経緯というのは、いろいろまあ、事情があるんでしょうけど、必ずしも離婚ということ自体が、やる行為自体が悪だという風では、まあ、今も昔もないとは思うので。
まあ、そうだね。
それをまあ、捉える方がね。
うん。
まあ、変わってったんだなとは思うし、今の時代は。
あの、単にこう、言葉だけがね、あの、うん、大きく走りすぎるんだけれども、まあ、よくよく考えてみると、うん、人生における選択肢の一つ、単なるそれだけだということだと思うんで。
あ、まあまあ、そうだね。
で、そういう風に捉えるとしたら、うん、別にね、あの、その選択肢を取って幸せになるんだったら、それはいいよね、と。
そうそう。
そういう、それだけの話なのかなって思う、
ね。だからね、変にね、あの結婚式のね、あの言葉が良くないと思うわ。あの、いつ何時も一緒にいることを誓いますかみたいな。もうあれやめた方がいい。だからあれをやることによっても、この人と一生添い遂げなきゃいけないんだ、的な風潮になっちゃうじゃん。あれ。なんか。
まあ、その時はそのつもりで選んだけどね。きっとね。
うん。
え？
まあでも、籍を入れるっていう、法的な問題もあって。う
ん、まあ、それは。
2番、日本の法律だと基本的には結婚したら、あの、まあ、収益、うん、収入の高い人が、収入のない人を、まあ、助けるっていうところもあってね。それによって税金がある程度工面されたりっていうのもいろいろこう、
まあまあ、
社会の仕組みの中に入っていくので。
だからそれは、まあだから入るのも自由だし、うん、それを脱するのもまあ自由なわけじゃん。
自由だけど、それってでも子供がいてさ、自由の発想のもとに、まあまあね、うん、出てきますっていうのはそれは違うので。
あ、だからまあまあ子供がいるってなるとまた状況が違うからね。
そうなんですよね。
そうなんですよね。だからまあなんか。
いない夫婦だったらまあ、そうだね、好きに。あ、もうその、一対一の、あれですから。
うん。
一対一でコミュニケーションして、そもそも結婚も、になったわけですから。まあ、ね。そこ二人で解決してほしいと思うけど、ちょっと子供がいるってなった時は、ぜひそこはもう、少しね、立ち止まって考えてもらって。
いや、でもどうなんだろう。子供からしてもさ、その、ずっと仲の悪い両親と一緒に暮らさなきゃいけないのって、苦しみなんじゃないのかな。
そう、両方不幸だと思いますよ。別れるも不幸を、一緒で苦しむのも不幸で、要はその子供にとって全く両親がうまくいかないっていう事実だけで、どっちのストーリーも地獄でしかないんですよ。だから、そもそもそうならないようにしなきゃいけないってだけで。
まあ、それはそうでしょうね。そう。
でもそうなっちゃった後の話をされると、ちょっとお手上げですね、ある意味。
うん。
だから、場合によってはそれは。
人間ですからね。子供がいたら、いないがだって、仲悪くなるときは仲悪くなるんで。
そうです。で、そこはもう少し、本人だけじゃなくて、うん、親とか含めて、いろいろ、ちょっと少し多面的に見てあげて、
うん、
何か、あの、逆に一番怖いのが、あの、虐待でね、亡くなられた子供がいるみたいなニュースを、報道がもうやっぱ相次いでますから、うん、その見えないところでそういう暴力があるとかっていうのは、う なんとかオープンにして、周りが助けられるっていうのは、ね、社会があった方がいいと思いますけど。
でも、やっぱり、そう考えると、やっぱり離婚したいのにできないっていう状況が一番、怖いと思う、今。
お、
うん。したいと思ってもできないっていうことがあるってことです
か。ある。あ、だから虐待のケースだとさ。
ああ、口封じというか。
そうそう、虐待をしている側が、それを表だったにしないようにするために、離婚を断固拒否するケースがあるわけじゃない。
うん。
だから、男性の DV 系はちょっと本当に、その中でも際立って、うん、注意してみなきゃいけないと思ってて、例えばその人に暴力的な一面があるとかって、うん、その同僚とかちょっと分かったりするじゃないですか。あの人ちょっとカッとなるよねとか、う
ん、あるね。
その辺の社会的な、そうです、傾向とかを、で、そういう時点で家で相当やばいから、それって。
うん。うん、
より出るんでね。そういうのは割と、なんかこう、認知、認識できる社会にもあってほしいなと思いますけど。
男性側の DV だけじゃないと思うよ。もう女性も DV あると思うしね。
なるほど。
うん。だからもう、最近は別にその男の方が悪い、女の方が悪いっていう、その性別でどっちが悪いみたいな話じゃないもんね、もう。
まあ、そらそうだ、
ね。まあ、それはわからんな。僕はその、女性とそこまでの喧嘩をちょっとしたことが残念ながらないんで。
ああ、いやいや、世の中のことを見てるとさ。
まあ、一般的な
話、ね。でもそう。
なんか、DV といえば男性のものみたいなさ。うん、浮気といえば、不倫といえば男性のものみたいな。
さっきさ、離婚したくてもできないって話をしたじゃない？
うんうんうん。
ある意味洗脳されてて、例えば、奥さん側が、旦那から暴力を振るわれていて、何を言っても、暴力を振るわれると。うんうん離婚したいって言ったらきっとそれは暴力振るわれますよね、
うんうんうん。
その逆パターンがそんなに僕は考えつかなかったんで。
あ、本当？いや、全然あると思うよ。
どういう脅迫されたり。
普通に、いやいや、普通に暴力を振るパターン。
なんかさ、
それは。許可しないパターン。
なんか韓国のさ、なんだっけ、うん、どっかの航空会社の、なんかそういうのなかったっけそういう系のやつ。
あったっけ
なんちゃら姫みたいな。
夏姫、
ね。あ、夏、あの辺そういう話なかったっけ。
そう、まさにそうだよ、多分。だから別に普通に女性も、なんか、DV ってその、実際の暴力だけだと思われてるけど。
メンタル系に来るやつが。
あ、そうそう、メンタル系の DV も普通に DV だからね。それは、なんか、逆に言うと、まあ、さっき性別云々では言わないって言ったけど、なんか女性の方がメンタル系は多いのかなとも思うし。それ男性が声をあんまり上げないだけで、そうなってるところも結構あると思うよ。だから、うん、なんか一概にこう、まあ、何の話してる
か、まあ、そういう意味でもさ、やっぱり、
男性の方が自殺が多いっていうのはまあありますね。で、家族のトラブルと病気、この結構2件で、自分の病気もあるし、なおかつ家を支えるっていう金銭的な、その責任感っていうところの両方に苛まれて、で、例えば奥さんからも厳しい言葉が浴びせられてっていうメンタルで、まあ自殺してしまうってケースは確かにあるかもしれないと。
うん。だから、なんか、それがさ、DV として報道されないだけで、なんか、
あ、そうなんだよな。
あの人は心が弱かったのね。
鬼。
自殺しちゃってって思われるけど、
鬼みたいな女性からいろいろ脅迫を受けて、これまで。
脅迫っていうか、女の人の方も別に脅迫してるつもりはないんだろうけど、うん
はいはい、
会社でヘトヘトになってさ、上司からもいろいろ言われて、いや仕事大変だったなと思って家に帰ってきて休みたいのに、いやもうこんなところで寝てないよさっさとなんとかしてやまあみたいなことを、まくし立てられるだけでもさ。
野原博士みたいなことになって
る。まあそう。だから、それもあれはなんか人間的に、こう、それをうまく受け流せる人と、もう、それすらも、もう、なんか重く受け止めちゃう人。
真面目なね。
そうそう。がいるわけだから、なんかね、それって結局自殺したら自殺した人が、まあ、心弱かったんだね、終わりみたいな感じになってるけど、なんか蓋開けてちゃんとやってみると、それもある意味 DV の一つだったりするんじゃないかなっていうこともあるしね。うん、まあまあまあ、それは、今回の離婚の件はあんまり関係ないんですけど。
まあまあ、
でも、うん、でも、それも離婚できないっていう一つだから、ね。
確かに、大きないろんな括りで言うと全部繋がってくる話ではあるね。うんまあ、そ
う
です
ね。一言でね、離婚って言うともうなんかそれだけになっちゃうけれども、その中には、やっぱりいろんな背景が、それぞれの家庭ごとにあるというのは、まあ、だから今話した中でもポロポロ出てきてますし。
逆に言うと今の世の中は離婚できる方が幸せなのかもしれない。極論、
まあ、したいと思うときにね。
そうそうそうそう。だからもちろん離婚したいと思わない家庭が一番いいんですよ。うん、それはもう、もちろんそれはもういつの時代も変わらないんですけど。でもちょっと嫌だなって思った時に、まあ簡単に別れられる世の中になったっていうのは、まあある意味でそういう今までこう、原因としてひた隠しされてたものが、まあ、つまびらやかにされるというか、なんか公になる一つのきっかけになってきたかもしれないよね、という話で終わっときますか。
うん、そうですね。まあ、これもまた、まあ、いずれもう少し深掘って、うん、ワンコーナーどっしり。
そうだね。
見たいですね。
うん。前回から、オープニングでもうワンコーナーいけるネタ結構
多
い、ね。
そうそう、30分近く撮っちゃう。
じゃあ、お便りが、素晴らしいお便りがちょっと多い。話したいお便りが多い
ずっとそうだけど、我々3人もさ、お便りこう読んだ時にさ、こう、深掘ってく傾向にあるよね。比較的ね。うん。
いやいや、
さらっと流さないと。
いや、さらっと流せないもん。
流せないね。
やっぱりね。
はい。まあ、最近は特にまたね、お便りの方もかけらじナイズされたお便りが結構
多くね。そうですね。確かにそういうリスナーさんが送っていただいてるっていうのはすごい嬉しいですね。
はい、そうですね、はい。はい。ということで、いつお便りご紹介いたしました。
はい。ありがとうございます。まあ、そんなわけでオープニングでだいぶヒートアップしてしまいましたが、今日の本編は、うままさんでございます。今日は何をやっていただけるんでしょうか。
はい、今日はですね、かけらじタイムズ、で、ペットショップについての話をしようかなと思います。うん、結構今って、YouTuber ですごい一番有名でもあるヒカキンさんが、うん、猫をね、2匹飼って話題になったりとかしてると思うんですけど、まだそれ以上にその人の豪華な引っ越しの話とか、
うん、
それも割とニュースになってたりしますけどね。結構ペットショップ、的な話があって、で、ミクシーも僕あんまり普段見ないんですけど、ピアノサークルをやってる金でたまにミクシーっていうのを連絡ツールとしてよく開くんですけど、
はいはいはい、
今日もなんかペット増えすぎで環境省が対策指針を出したみたいな話が3月16日のなんかね、まあ、これ朝日新聞からのやつを転載してるだけなんですけど、まあ、こういうのがやっぱ目に飛び込んできたので、ちょっとじゃあペットの話最近してなかったな。最近では初めてになるの。
そんなことないよ、
ね。してないな。
最近みたいな感じあったっけ
誰ともしてないなと思って。ちょっとここ以来一つ、駆け上がりラジオでやっとくかってことで。
うん。
ペット。特にペットショップについての話を3人でしようと思います。
なるほど。はい。わかりました。なんか、新しいですね。この前の味から引き続き。
そうですね。
あまりかけらじでは取り扱ってないような話題だと思いますので、うん。じゃあ、早速本編に参りましょう。
CM。ポッドキャスト番組、音がめの CM です。この番組はゲームのように音楽で遊ぶ人は私ハット。
メルヘンな嫁ことフモで、
毎回最新でもないゲームやその音楽やらについて喋ったり、自作曲を流してみたり、なんかしてみてみたり、たまーに真面目な話をしてみたり、そんな感じの生ぬるい趣味のポッドキャスト番組になります。気になった人は漢字2文字で音カメと検索してね。
してね。
ということで、ペットショップの是非を語ろうというところでございますと。
うん。
うん、お二人は、これまで、犬とか猫とか、まあ、それ以外の動物でもいいんですけど、ペットに何かしらゆかりはあったりしますか？
ね。
親戚とかの話でもいいんですけど、究極。いや、一番身近なペットってそもそも、お二人の身近にいましたかっていうような。
うちは、僕の家で言うと、ちょっと申し訳ない。小学校の頃にザリガニ飼ってたぐらいなんですけど、
うん、
もうペットじゃないなと思ってるでしょ。あれ一応ペットでしたからね。ただ今で言うと、うちの妻の実家で、ゴールデンレトリバー飼ってます。
ああ、はいはいはい。
うん、
見たことあります。写真ですけどね。
うんうんうん。可愛いんですよ。
めっちゃ可愛いですね。
うん。
うん。
犬か。
何止まんの。
いやいや、止まってるっていうか、ああ、なるほどねっていう、ただ
それだけの気持ち。ああ、そうね。びっくりした。ちょっと。
いや、その追加情報来るのかなと思って逆に
今度。いや、ないですよ。
飼ってますと。
今飼ってて、そういう、
触れ合ったりしてやっぱり可愛いとか、
いいなって思います。あのね、多分やっぱり犬って年功序列というか、序列があるんですよ、自分の中で。誰が自分より上で誰でしたみたいなあるんで、僕はもう一番の新参者なわけじゃないですか。その、妻の実家なわけですから。僕が入っていくと、もう大体僕に背中を向けて、かけと、背中を。私が手が届かないところを君がかくんだよ。君は僕より下でしょっていうことで。僕は毎回行くたんびに、その気持ちいいだろうと思われるところを書いてあげ、凝っているであろうと思われる肩を揉んでマッサージしてあげて、もうなんかダラーっとなるまで一緒にこうワシャワシャしてあげるっていう。まあ僕もそれでほっこりするっていうのが大体ね、一連の流れなんですけどね。
いいじゃないですか。
可愛いんですよ。またね。うちの子も可愛いんですけどね。また違う可愛さがありますね。
そうね。まあ犬からしたらね、骨粗さんってもうそもそも人間じゃないしね。
そうだね。骨だからね。
骨っ子ですからね。
また別の生き物が来たけど。これなんか小松会か奥さんの小松会が来たのかみたいな。
小松会じゃないわ。
なるほど。じゃあ結構犬とのコミュニケーション終わりだということで。
最近はね、昔犬大嫌いだったんですけどね。最近はワンちゃんとよく触れ合ってますね。
はい。なるほど。じゃあ、一番近いのがじゃあその犬と。
うん。
ちなみにじゃあグリティさんは
ね、一番近い。うちはね、いや、ペットを飼ったことがなくて、はい、まあ、なんだろうな、一番近いペットの思い出っていうか、で、思いつく、今バッと思いついたのが、うちのね、隣の家、実家の隣の家で、ちっちゃい犬を飼ってたんですよ。
隣の家じゃん、もう。
まあ、距離的に近いっていうか、
まあまあまあまあまあ、まあ。いや、それでね、回覧板をね、渡しに行ったんですね、ある日。で、回覧板を渡しに行って、ピンポンって押して、なんていうの、玄関の前にある柵みたいなところのドアを入っていいですよって言われたから、開けたんですよね。開けたらね、そこのお家のワンちゃんが、ザーって出てっちゃったんですよ。
はぁ、
あ。逃げちゃったと。
そう、やばいじゃん。逃げちゃって。
やばいじゃないですか。
それで、まあ、一応帰る場を渡すついでに、今逃げちゃったんですけど、みたいな。もう、小学生ぐらいですからね。どうしようもなくて。すいません、ちょっと出てちゃったんですけど、みたいな。
で正直に言うしかない、ね。
まあ言ったら、まあ、いつものことですから、みたいな。
落ち着いてるわ。
あ、まあ帰ってくるん
ですね。まあ帰ってくるっていう感じで、その時すげえ安心したっていうのが今、思い浮かんだ思い出の一つですね。
それぐらい。それぐらいの印象。
いやいや、マジ、でもすげえなと思いましたよ。出てって戻ってくるんだって。
ああ、そうか、そうか。
うん。
鳥とかだったら無理だもんね。
そうそう。
そうですね。
うん。まあ、それだけやっぱ忠誠心がね、あるのかなって、ちょっとその時は思ったって、はい、あります。
なるほど。
はい、
私も、実家で飼ってて、柴犬を飼ってたんですけど、一回普通に逃げた時ありましたね、そういえば。で、5軒くらい先の、ちょっと坂登ったところの、ところに、よくさ、こう、家の入り口にタヌキの置物みたいなの
があるね。
古い家あるじゃないですか。そのタヌキに向かって吠えてるのを、その家の主の方が電話で、これ、うままさんちの犬じゃないのとか言って電話でかけていただいて、うん、で、ちょっと入り口閉めてもらって、そのままにしてもらって。で、ヘッドロックで連れ帰るみたいな。ありましたけど。
ヘッドロック。
いや、でも結構可愛がったつもりでいて、12年、13年くらいの、まあ、ちょっとね、柴犬にしては少し短めかもしれないんですけど、あのね、だいぶアレルギーに弱い犬だったんで、それでだんだん衰弱しちゃったっていうのもあったのかなって今考えると思いますが、まあ、ただ、0歳の時から、本当に、ブリーダーの方に直接血統書とかついてる、ペットショップっていう感じじゃなくて、個人でやられてるブリーダーの方にコンタクトを取って、なんとか言って、結構高かったんですけど、譲ってもらったっていう、 柴犬だったんで、うん、割と大切に飼った記憶がありました。今みたいにあんまりこうペットショップが、なんでしょうね、整ってない。昔はこう、すごい雑いペットショップがね、言い方すごい悪いんですけど、ケージに入ってすごく泣いてるみたいな、地方に各拠点に一箇所ずつくらいありそうなね、いう気しますけど、なんか僕東京に出てきて、最近ペットショップがなんか増えてるような気がしてるんですけども、とりわけその清潔にすごくこう、可愛らしくね、ガラス張りのペットショップの中にいて、で、いつでもウェルカムな感じでちょっと入るともう急に抱かせてくれるみたいな、もう無料の猫カフェみたいな感じになってるペットショップが近所にもあって、結構ペットショップも変わってきてんだなと、そんな風に最近は思ってる次第ですと、いう感じなんですよ。お二人はペットショップは行ったことはありますか？
まあまあ、ちょろちょろは。
あ、ちょろちょろは。
うん。
それやっぱり入り口とかにこう、ガラス張りになってるものだから、あの、お、かわいいねとか言ってちょっとこう、近寄ってった感じ。
ああ、というかなんかあの、どっかの大型施設の中に、こう、一区画だけこう、ペットショップになってるみたいなとこあるじゃん。
ああ、はいはいはい。
で、そうするとさ、この壁際のところにさ、ね、ワンちゃん猫ちゃんがわーっているから。
怒りもって感じだね。
あの、ちっちゃい猫のところに、いやー、かわいいってやってる。
そうね。
そういう感じで？
うん。がっつり見に行ってるよ。わー、あー、この子、ほれほれほれほれ、あー、近づいてきて近づいてきた、みたいな。
ちょっと、ホネストさんの別の一面が。
おい、見れるかもしれない。別の一面じゃないだろ、別に。ワンちゃん、猫ちゃんに罪はないだろう。
なるほどね。まあ、ちょっと今日お話したいのは、その、今のね、ペットショップのお話になるわけですよ。
うん。う
ん、いや、なんかね、増えてる気がするんですけど、大型施設とかに昔からあんな感じで綺麗にガラス張りであったっけみたいな。
はあ。
なんかペットショップだとなんかもうちょっとこじんまりとした店がやってるイメージは昔はあったけどね。うんうんうん、なんか。
今結構大きな、あ、結構ペット産業は、うん、あの、栄えてるみたいで、
うん、
ペット全体の数っていうのは別に増えてるわけじゃないんだそうなんですけど、一体あたりのおそらく飼育のにかかるコストっていうのはやっぱり結構かかってってるのかなって思ってて、
うん
うん、
でちょっと今回の話の主軸っていうところでは僕がニュースで見たペットが増えすぎてるという問題で、
なんで黙ったの今。
上杉謙信みたいな感じだったんです
けど、上杉
ね、なってましたけど。やっぱりこう、処分になってしまうとか、そういう問題が多々あって、うんまあ、それこそ、ツイッターとかなんかやってると、その辺のトピックとか、
うん、
捨て猫の話とか、そういう話がやっぱ流れてくるので、
うん、
ちょっとその辺の課題感っていうのがどれくらいなのかなっていうのを、ちょっと調べてみましたと。
はい。
はい。で、今ですね、環境省によると、統計でですね、犬猫の、引き取りと、あと処分数みたいなのが、ちょっと見れますと、いうのもあって、
うん。
まあ、ちょっと暇だったんで、バーって見てたんですよ。
はい。
そしたら全国の犬猫の、じゃあちょっと、すごい暗い数字ですけど、殺処分数と推移っていうのがあるんですが、これ、どう思います？年々どうなってると思いますか？お二人は。
増えてんじゃないの？
うん、なんか今の感じだと増えて
る。犬と猫両方ありますけど、
うん。
どっちもじゃあ増えてる？
いや、増えてると思う。
これ意外と実は減ってまして。
え？そうなの？
うん。ただ、犬がめちゃくちゃ減ってるだけのように見える。
ほう。
うん。猫は、犬の減り方に比べると少ないのかなっていうね。
あ、でも減ってはいるんだ。
減ってはいますね。
へ
ぇー。うん。
減ってんだね。増えてるなと思ってた。
うん。これやっぱりその、インチキな業者っていうか、すごいその辺の衛生環境の悪い業者が減ってきてるっていうのとか、
うん、
あと、普通に街歩いてでも思うんですけど、うん、昔ってそんな、環境良くなかったと僕は思ってて、
うん、
犬猫の糞もあるし、うん、あと普通に歩きタバコやってる人たちが大量に徘徊してた時代じゃないですか。 その10年、20年前って、うん、駅では吸うくらいね。まあ、全然ちょっと話題変わっちゃうんですけど、うん、まあ、それくらいの治安の状態からかなりクリーンになってる気もしてて、
まあまあ、
自治体とか、そうです。あの、政治ってよりは自治体とか、その辺の街の取り組みでかなり改善されたり、あと里親探したりっていうのが、昔はビラだったのがネットに変わったりして、割とその辺の情報のやり取りもあって、実は一定の効果があったんじゃないかって、
うん。
思っていますと。
うん。
で、その甲斐もあって、犬が相当減ってきていて、
うん。
で、猫もまあ、全体に比べると徐々に減ってきていると。いうところです。まあ、処分数で言ってしまうと、これどう見ればいいのかな。合計で、あ、でも数万体は、やっぱどうしてもあると。
うん。
うん。
っていうのもあるんですけど、まあ、それでもだいぶ減ってっていて、で、当初、10年、20年くらい前までは犬の方が圧倒的に多かったんですけど、今では猫の方がずっと多い。
うん。
うん。もうそれも2対1くらいの、数の比率で猫の方が多いと。
うん。
感じでいますね。あとは負傷動物とか、要は怪我した状態で発見されて、
ああ。
うん。
多分保健所とかにこう運び込まれるような、まあそんなことなんですかね。まあそういう数もだいぶ減ってると。
まあそれこそなんか、ペット虐待みたいなさ、
はいはい、
そういうのも問題になったりしてるじゃない、
うん、
今。
そうなんです、
ね。今というか、なんか最近 SNS で、そう、なんか、ペットを殴る蹴るしてる人とかの動画が上げられたりとかさ。
うん。
あれもちょっと思ったんですけど、投稿できるようになってああいうのが初めて出てきてると思ってて、
まあ確
かにね。うん、そうだね。
そうなんですよ。Twitter とか YouTube とかがない時代は、そういうので遊んでる人たちがいて、明るみに出なかったのかなっていうふうにも、考えられるのかなと思いましたね、う
ん。まあね、だって近所の人たちが、例えばそのペットにひどいことをやってたとしても、訴えるというか、世の中に出す手段がなかったもんね、うん。そもそもカメラを常に持ち歩いてるわけでもなし、昔なんか。
そう
それをこう投稿できるところもなかったわけだから。まあそれが気軽にそのカメラをずっとスマートフォンとして持って、それがダイレクトにネットに繋がってる今の世の中だからこそそういうのが明るみになってきてるんだろうなっていう感じはすごくするけどね。うん、
一応数字だけ見ると平成29年度で、殺処分数だけ言うと犬が8362匹に対し、
うん、
猫が34854匹ということで、うん、足して4万数千匹というのが毎年まあ、処分されちゃってますよと。
うん。
で、この中にはやっぱり個人で持ってきた人もいれば、発見されたっていうのもあるし、あとはもうどっかの業者に転売されて、
うん。
売り手がつかないからもう捨てられるっていうような状態で引き取られたとかね。
うん。
多分そういう状況だったりするのかなと思いますけど、これちょっと前だと十数万っていう数字が2000年くらいかな。十数年くらい前は、これの数倍だったので、
うん、
だいぶ減ってるんですよね。
うん、
まあ、これだけ見るとまあまあ減ってるし、ちょっと良かったかなというふうに思いますけど。
うん。
うん。ただまあ猫の方が今ちょっと犬よりも人気になったよっていうのが
ちょっとあって、
そうだね。
うん。うん、
でちょっとそれで猫のその処分の数がの減り具合は犬よりは少ないっていうのを見ると、ちょっと猫側の方少し課題が今あるのかなと。うん、思っていますと。
それは何、その、需要に対して過大な供給をしてしまったがゆえに殺処分数が増えたっていうことなのかな。
それも一つ考えられるかもしれないですね。あとは、うん、飼ってちゃんと去勢とかしないで繁殖してしまって、
要は、ね、
大した知識がない状態で飼っちゃうんですよ。で、なんでそうやって買っちゃうかっていうと、先ほど、そのホネスさんが、かわいいみたいな言ってた、そういうシチュエーションで、結構ね、
うん、悪かったよ。店員
さんが、いやいや、別にそんなにディスってるわけじゃないんですけど、売りに来るんですよ、すごい。
うん。
うん、
で、僕、都内で何箇所くらいあんのかなって見たら、普通に100箇所超えてんですよね、ペットショップって。うん、そんなにいる、うん、と思って。例えば、猫が欲しいですっていう家庭があるとして、
うん、
猫見に行こうかと。うん、それ都内あるいは関東圏のにお住まいの人だったら、 多少遠くても、都内に1箇所あれば、まあ行けますよね、普通に。じゃあここ見に行くかって、まあね、それが100箇所あるって言われて、うん、そんなに必要あるかって僕まず思いますよね。
うん、
どこ行きゃいいのみたいな。どこに可愛い猫があるのとかいるのって思っちゃいますよ
ね。まあわかんないからね。
わかんないから。だからいらないんですよ、そんなに。
うん、
で、なぜそうやって出てるかって言うと、やっぱり売りたいからですよね。で、僕も一回ペットショップ入ったことがあって、
うん、
で、猫を抱かせてもらったんですよ。
もう抱いちゃってんじゃん。
うん。てか、無理やりこう乗せてくるわけです。しい人が言いながら、
そうなんだ。
乗ってくるから、僕手を出さないっていうのが、お前何しに来たんだみたいな目で見られるのもあって、一旦ちょっと持ってみようかなと思ってね。
うん、
で、持って、それで、まあそのまま帰ったんですけど、あ、もう買ってないんですけど、
うん、
その時いろいろ説明はもらったんですよ。結構大手のペットショップの、チェーン展開しているペットショップでして、
うん、
でその店舗だけで都内に50カ所くらいあると言われてまして、その時点で、と思ったんですけど、結構ね、高い。そして、ただ一つ言えるのは、お金さえ出せばめちゃくちゃ気軽に買えちゃうっていうのが一つあって、
そうね、うん、
保険もついてて、初年度の金額これこれ出せば、もうほぼ無料で、なんか病気かかってもいいし、保険も降りるから、もし万が一のことがあっても、ご負担はほぼないですと。なんかいろいろ保証がついてる。あとなんか全部、マイク、なんだっけ、チップも埋められてると。逃げてもどこ行ったかわかると。
あ、そうなの、そんなんなってんだ今、うん。
いや、すげえことしてんなと。
怖っ。
でもそんくらい管理されてるので、もう大丈夫ですと。
うん。
いろいろなテストもしてるし、去勢とかもそういうのも全部大丈夫だし、
うん。
もう間違いなんてないんだくらいの自信を持ってね、来たんですけど、
うん。
まあ、それで、こう、やっぱり、猫とか好きだったりすると可愛いから、じゃあ買いますみたいな。しかもローンみたいになって、月額支払いみたいになってんので、
うん、
いきなりなんか10万円ですとか言われないんですよ。なんか2、3万円くらい毎月みたいなこと言われるんですよ。そうするとなんか、ね、今なくてもなんかこう、なんとかなるんじゃないかと思って買っちゃうような人が、無責任な人とかが買っちゃって、
うん、
で、その結果なんかこう、犬が飼いきれなく、猫が飼いきれなくなったりとか、
うん、
一匹でも厳しい、のに、財政的に厳しいのに複数猫飼ってしまうとかね。おそらくそういうのがあって、うん、余ってしまったペットであるとか、まあそういうのを売ろうと必死になった業者が、こうあまりにも、大量に猫を売り続けることによって、どうしても余ってしまうというのもあって、うん、若干まあその殺処分になってしまうっていう数が、あるのかなと思いました。ただまあそのペットショップの業者自体の努力はちょっと伺えたんで、
ね、
そこはちょっとね、皆さんのイメージと少しだけ違ったかもしれませんと。
うん、
あと全体で部は減ってるってこともね、今日初めて聞いた人もいるのかなと思いますと。
うん
うんうん、で、もう一つは、そもそも捨て猫が例えば増えても別に猫がたくさんいていいじゃん、癒しじゃんっていう人がいそうなんですが、
うん、
なんか捨て猫増えたらなんかどうなるかってお二人どうですか？どういった問題がありそう？
いや、だって野良猫になったら、だってそれこそ病気とかさ、まあそれこそ、昔は野良猫よくいましたけど、そういう病気を媒介するようになっちゃうわけでしょ？で、そうするとまた結局、殺処分みたいな感じになるんじゃないのかなと思うけどね。
うん、病気でもさ、なんか人体に影響そこまでねえだろって普通思うじゃないですか。
なんか、なんだろう。まあまあ、犬ほどはないかもしんないけど、そう、狂犬病とかね、昔はそれこそ、普通にあったわけですから、日本でも。まあ、そういうような感じになっちゃうのかなーっていうのは、なんとなくですけど、
うん、
思いますけどね。
まあ、ちっちゃい子とかって、猫可愛いからさ、
うん、
全然その衛生的に良くない猫でも、見た目だけで判断して、なんか寄ってっちゃいそうで怖いですよね。
そうだね。
実際の事例では、これもちょっと読み上げると、関西在住の50代の女性が2016年夏連れ帰ろうとした野良猫に噛まれて10日後に死亡していたことが分かった。
ほう。
はい。ただまあこの方はもともと持病で、マダニ。
あ、マダニね。確かに。
重症、熱症、血小板減少症候群、はい、通称 SFTS と言われる病気があって。はい、
昔取り上げましたね。
うん、そう、マダニにあるウイルスに感染症で亡くなられたっていうのがあるんですけど、
うん、
どうやらその、この方がマダニに噛まれたんじゃなくて、猫がそれのマダニに噛まれていて、
あ、それに噛まれたから
そう、ウイルスが感染したと。だ十分人体に影響あるじゃんと。
危ないね。
だからこういう野良猫が増えると、急にふっと噛まれた時に死んじゃうかもしれないと。
うん。
うん。だから全然油断できないんですよ。
なるほど。
で、ウィーミーもあって、できれば、犬ももちろん、ね、捨て犬で野良犬って攻撃性高いですから危険ですけど、うん、猫も十分これで相当危険だと。
そうだね。
話になるわけですね。
なるほどね。僕はちょっと前に、一時期猫を飼おうかなと思ってた時期があって、で、その時はもうペットショップではなく、あの、里親募集のサイトが今あるんですよ。
うん。
で、誰かが飼ってたけど、ちょっと引っ越しでもう飼えなくなっちゃうんで、あの、なんかこう、里親募集してますよ、みたいなサイトが、ペットのお家っていうね、サイトがあって、そこでは犬も猫も、あと、さっき言ってたその鳥とか、小動物とか、魚、爬虫類系、まあ、ペットになりうる、その動物たちを、その掲載できて、で、里親募集できるっていうの、うん、サイトがあって、そこでね、結構、あの、頻繁にやり取りされてるんですよ。で、地域によって、いろいろこう、条件検索できるので、自分の家の周りで、例えば、マンチカンをの里親、なんか、募集してるとこないかな、みたいな検索
種類まで選べる。
そうそう、種類まで全部選べる。
そのマッチングできるって。
そうそう、だから、まあ、言い方悪いですけど、そのペットショップにわざわざ行かなくても、こういう里親でね、募集してるところでもし買おうとしてる方がいるんであれば、
うん、
まあ、こういうところを活用してもいいんじゃないかなっていうふうには思いましたけど ね。まあ、それをすることによって、こう、変に、なんかこう、捨てる必要はないというかね。
そうですね。法律上ものであっても、まあ、明らかに命そのものですからね。
まあ、そうですね。うん、
まあそういった方々の努力もあって、さっきお話ししたように、統計上、
うん、
あの殺処分の数とか引き取りの数が減ってきてるっていうのは、一ついいことかもしれないですね、
うん、
と。まだ、ただでも、それにしても多いとは思うし、街歩いてても野良猫普通にいますから、やっぱまだ課題としては残ってるし、ペットショップがどんどん乱立してる、で、そうやってこう、ディスプレイされていくっていうところでも、なんか命をその気軽に売ってるようにも見えてしまっていて、
うん
どうなのかな、倫理的にどうなのかなって思う一面もやっぱ残るわけですよ。
そうだね。
ペットショップでは里親募集のペットは売らないんですかね。
それは売らないんじゃないかな。
それやっぱそうなんだ、うん、その新品っていうかさ、そういう感じになっちゃうのさ。
まあまあ、だから生まれたての子猫とかってこと
なんじゃない。それぞれはブリーダーさんと契約されてるとは思うんですけど、
うん、
その辺の仕入れとかしっかり数をきっちりこなして、いくらでどうって全部計画的にやってるので、里親さんとかその辺、里親探しって形で個人の人から受け入れるっていうようなことあんまりしてないんじゃないですかね。うん、大手になればなるほど。
そうするとあれだよね、ペットショップでね、その年間方やね、何万頭も殺処分されている、はい、反面ペットショップで売るってことになると、なかなか解決するのは難しくなっちゃうよね。
そうなん
ですね。そうですね。うん、個人がどう、個人の努力はまず捨てないこと、
うん、
っていうことだと思います。あとは、ある程度正しい知識を持って、猫と接することですよね、うん。猫と犬とね。
うん。
例えば、スコティッシュフォールドっていう、垂れ耳で有名なね、うん、
はいはい。
CM とか出たり、あとは、ヒカキンさんが、またヒカキンさんの話ですけど、飼ってて、うん、可愛いみたいに、結構人気がある猫ですけど、そもそもこの垂れ耳自体がそもそも軟骨の異常であると。
うん。
要は遺伝的な問題のある品種でして、
うん、
で、これ間違ってこれを垂れ耳同士で、繁殖させてしまうと、先天的に、病気を、疾患のある猫が生まれてしまうということは分かっているそうですと。
うん。
こういう正しい知識がない状態で猫を飼っていくと、普通に生きるだけでも気の毒な猫が増えてしまうというのもあって、
うん。
結構それの人間の自分勝手でいろいろ、品種改良されているような猫たちが増えていくっていうのを見て、まあ、何でしょうね、個人のレベルで何かできるってわけじゃないんですけど、うん、少なくともヒカキンさんみたいに発信側にいる人間は少し勉強されたらいかがかなとは僕は思いましたね。
うん、なんか、あれね、犬でもなんかブルドッグとかが確かそんなような感じで、
うん、そうです
ね。確か品種改良でどんどん頭大きくなっていってとかなんかあったよね、そういうのね。
だから
すごく生きにくい。
歩行困難になったりとか、うん 外で普通に買えないような品種だったりしますから、うん、そういうのが出てきちゃうと、そうだね、より処分の対象になっちゃうと、
うん。
そうすると犬にしても猫にしても、生まれてきたこと自体がもう、負の状態っていうか、いたたまれないですよね。
まあでもさ、
そんなの誰が望むんだみたいな話になってしまうので。
ペットで今そういうことやっているけれども、はい、なんか、人間でみたいなのもなんか起こりそうな気がして怖いよね。なんかそういう話を聞いてると ね、まあ、
そうですね。
だって今ペ
ットで既にやってるわけですよね。中国とかで遺伝子操作して子供、IQ の高い子供を産むみたいな。
ね、ニュースで。
なんか確か、そうですね。偶然、病気を克服するためにやってるって言ってるんですけど、うん、ちょっと怪しくて。
うん。
なんかエリートの、なんでしょう、天才的なあれを使ってやろうとしてるんじゃないかとか、
うん、
ちょっと倫理的にどうなのみたいな、そういう科学もね、一方で行われたりはしてますけど。
うん、
まあそんな感じで、はい。でしょうね。今すぐどうこうじゃないけど、十分警戒しておく必要は、社会の一員としてはあるのかななんて思っています。個人のレベルでは全然なんか猫、普通に見てて可愛いと思うし、
うん、
買っていいんじゃないかと思うんですけど、まあ、そのニーズを埋めるために、お金を欲しいという人たちがあんまりいい動きじゃないことをしてしまうと良くないと、
うんうん。
特にその大手のペットショップはしっかりしたとしても、そこから転売しちゃうとして、売ってくださいと。ある一定の時期を過ぎた猫を買い取りますって言って、で、ペットショップは、助かるっつって、殺処分じゃなくてちゃんとお金で解決して売っていくわけですよ。そうそう、最終的にその猫たちはどこ行くのかっていうと、まあ、闇に消えていくというか、結局売れなかったらどっかに捨てられるっていうわけですから。
うん。
で、大手はその辺の汚い仕事はしないと。
うん。
うん、いう形になってますからね。
なるほど。
まあそうだろうね。
だってどうしても売れ残るのって絶対あるじゃないですか。
うん。まあだからそこからは切り離すってことよ。
そうそうそう、どうなのって話でしょ。そしたらまあ、譲ってますって多分なると思うんですよ。
うん。
で、その譲った先でどうなっていくかっていう話までは、うん、そのペットショップもさすがに全部見れてないと思うんでね。
まあね。
そういうのがある以上、ちょっとね、もう少し、頼まれてから、猫を用意するくらいの気持ちで、何年ごと、何年かかるかわかんないけど、
それ
くらい
の。でも命ですからね。
そうなんですよ。難しいんですね。で、僕がそこで最後考えたのが、最近アイボとか、AI を搭載したペットがね、再び人気を集めようとしてるわけですよ。
うん。
で、ラボットっていう、ロボットじゃないですよ。ラボットっていうですね、人でもないし、なんかね、犬でも猫でもない、ちょっとね、気持ち悪いぬいぐるみみたいなやつを売ってるんですよ。言い方だいぶ悪いな。ちょっともふもふしてるんですよ。ちょっと服みたいな材質のものを着ていて、まあ、ロボットです。後でラボットで検索していただけると、出てきますけど、
うん、
これね、高いんですけど、結構、なんか、プロモーションビデオっていうか、宣伝用のビデオみたいな見た限りでは、だいぶこれ自然に近づいてきてるなみたいな、ちょっと、そもそも、動物じゃないんでね、自然な動きっていうのはちょっと怖いんですけど、なんか、トトロとかああいう癒し系の、なんでしょう、架空の生き物っているじゃないですか。
はいはいはい。
ああいうのに何かしら近い、新たな知的生命体みたいなものが生まれつつあると。で、これも資金を募って、出来上がったベンチャー企業で、別に大きな会社が出資してるとかじゃないんですけど、それが手元に届くのが来年とかになるそうなんですと。
なるほど。
購入者がね。これがね、高いんですよ。いくらくらいだと思いますか
?60 万。
と、結構いい線いってますね。
お、マジ？
これデュオとソロ。二体セットと一体とで、
はい。
それぞれ別なんですけど、デュオ二体と、なんかそれの、つなぐ、なんか、謎の機器があって、579,800円。
ああ、まあまあ、60万弱ってことか。
で、これ、驚きなのはね、これ、
うん。
で、ソロの方はまあ299,800円と。
はあ、
ここで。で、驚くのが、これの維持費なんですけど、
維持費は
初年度はかからない って書いてるんですが。
維持費がいるの
?13 ヶ月目以降、普通に月額に 24,980 円。
そんなにかかるの、
税抜きと書かれていて、あれと言って、あ、もっと高いですね。一括支払いで 879,560 円、13ヶ月目以降は 24,980 円かかると。高い。
でもどうなんだろう、そのドッグフードとかさ、そうキャットフード的なことを考えると、うん、
じゃないですか。いやいやいや、頑張れば1万いかないじゃないですかね。
あ、そうなんだ。え、それは
人間でも1ヶ月1万円生活とか言って、
それはソロにすると月額1万円ぐらいとかになるとか、
12,980 円。
あ、まあまあだから一匹。まあ、ペットを飼うのと、うん、まあ、いいご飯をあげてたらそれぐらいになるってこと。
そうですね。でもこれやっぱね、2体で飼わないといけないようになってますよ、これ。
あ、そうなの？
見てを見ると、この2体がお互い目を見つめ合ったりとかできるんですよ。
ああ、そっちの方が面白いってことね、だから。
そうそうそうそう。
可愛いってことだ、そっちの方
が
ね。
名前呼ぶとわーって近づいてきて、で、撫でたりしてると寝たりとか、そういう機能があるんですって。
はあ。
で、動きがよりペンギンの赤ちゃんみたいな格好してるんで、なんか結構アニメとか好きな人からすると、癒し系のキャラで、あの子供とかにも受け入れられそうかなっていう。あと一方のアイボですよね、我々よく知ってるのって。
うん、ワンちゃん。
アイボも新型が2018年の冬、秋冬に発売されてるのが、もう数万台売れてるって話があって、まあ、こっち多分20万円くらいだと、ちょっと今値段パッと出ないんですけど、うん、まあこれより安いですね。ラボットより安いんですけど、これもですね、ロボスタっていう記事を見たんですが、
うん、
ソニーが、まあこれ作ってるんですけどね、ソニーが作ってるので、相棒、
うん。
本当の犬と、実際一緒に住まして、どんくらい共存できるかっていう実験を行ったっていう記事があって、一応それでちゃんと、哺乳類の動物学者の人から、お墨付き、うん、まあこれ完全に一緒に住んで、一緒に暮らしてる仲間として認識してますと。例えば、アイボにボール取ってあげてとか言ったら、犬がボール加えて、そのアイボの前に落としたいとかね。完全にこう、生き物として認識してるっていうね。
うん、
まあ、そういうのは実際 YouTube でいくつか見れるんで、これもまたお時間あれば見てもらうとなかなかほのぼのする動画になってます。結構ね、AI というか、まあ、ロボット的なペットも、ちょっと高いんですが、出てきて。で、こっちはもう生き物じゃないから、そもそもその、命を捨てるとかそういう倫理的な問題はクリアになってるよね、
う
ん。
まあね、まあね、そりゃそうだね、
はい。精神衛生上よろしいのかなと。
まあでもどうなんだろう、そのうちもう一人一台ロボットがついて、その人のなんかストレスとかのコントロールも全部そのロボットがするようになりますみたいな世界は、うん、まあ何十年後かには来そうだよね、こうなる。
まあそうね、まあそりゃそうだし、そうなってくると逆に、その生き物の定義というのが揺らぐ気がしますよね。
あれできます、ね、
まあね。
なんで犬はダメでロボットはいいのかみたいな。同じ、だって、犬にとっては、生物だと認識しちゃってるわけでしょ？ その相棒、例えば今の時点で。
そうそう。共存、ね、共生してますから、
今。今度はだって、その、ロボットが、まあ、喋ることになるわけだから、
そうです
よね、より人間に近い形になるから、なんかね、葬式とか、もう本当普通にロボットの葬式とか行いそうだよね、今度はね。
そうすると、なんだろうね、やっぱり、痛みを感じるのだろうかとかね。
あるよね。
それ前なんかちょっとクオリアとかいう話をしましたけれども、うん、そういうのにちょっと関わってくるかもしれませんね。
まあ、最後に、これ今回取り上げるにあたって、最後にロボットの話したんですけど、
うん、
おそらくこれでグリーンティーさんがその辺の生物との別れ道というかその辺の違いに関しておそらく言ってくると思って、
うん、
すごいそれによく似た題材のゲームがあって、まあこれゲームなんとかじゃないんですけど番組としては。
はい。
これニーアオートマタっていうゲームがあるんですが、
うん。
最近ずっと僕これやってて、
ほう。
で結局、まあ人類が出てこない話なんですけど、人類が作ったロボットがお互い会話して、で自分こそ、一番尊い存在なんだって形で、他の知的生命体よりも上位のものなんだって形で、まあ、戦うような、そんな話があるんですけど、
うん、
結構それの感動的なストーリーの中で、まあ、もう結構泣けるストーリーとかもあって、 そういうの見てたら、なんか人間がどうとかいう概念じゃないんだなって思ってきちゃうんですよね。
うん。
感情とかそういうのはまた人間とは別で何かしらそういう概念があるなっていう。で、そこまで来て、うん、おー、ちょっと待て待てと。今の現実的な世界で生きようやと思って、僕はちょっと画面の中に入り込むことはなかったんですけど、ちょっともうちょっと来てたら僕画面の中に入り込んで魂の抜けた人間になってたと。
やべえじゃん。
やばい、やばいですよ。もう、ホネスさんよりもうやばいですよ。
ちょっと待て、俺、いつやばいとこ言った？
ホネスさんは SNS 疲れって言ってる程度で、僕はもう画面の中の世界が正しいとか言い出したら、やばいですから。
もういよいよやばい人だよね。
いよいよやばい。まあ、そんな世界観もあるな、いろいろ考えさせられるなと思いました。ちょっと、命っていう意味のペットっていうのももちろん考えつつ、その、中長期的に出てくるであろう、AI とかロボットってところに関してもね、これから注目したいなと思います。ということで、まとまりきってないですが、今日は以上にしたいと思います。
はい、ありがとうございました。
私たちもう別れましょう。なんだよ突然。私、面白い人がタイプなの。俺じゃ面白くないっていうのかよ。実は私最近ザッピングラジオを聞いてるの。それがなんだって言うんだよ。それ以来、私、笑いのハードルが上がっちゃってるの。もうすっごいの。その高さ、山のごとし。なんだよそれ、嘘だろう。じゃあ、俺もそれ聞くから、考え直してくれよ。
番組は、ザッピングラジオで検索。深夜に、こっそりラジオを聞いていた、子供の頃の気持ちで、お聞きください。
頼むよ。
はい、ということでエンディングでございますけれども。まあね、ペットショップの話から最後はロボットの話まで行きましたけれども、ペットを飼うって、まあ、その行為自体は大変おこがましい行為なのかもしれないね。
うん。
動物を飼うっていうことはね、まあ、他の動物はやらない行為ですから、言ったらね、人間だけが。
でも大昔から人間って、ある、愛玩生物って言うんですか？犬とか猫とか。
うん。
そういうのをずっと一緒に、こう、一緒にやってきたみたいな、有史以前からね。
そうそう、昔。
そういうもんなんじゃない
って。昔っていうか、その、それこそ狩猟民族時代は、共に生活するというか。
まあね。
まあ多分、ちょっとしたものを取ってきてたりとか、狩りに手伝う、多分ね、犬とか先制攻撃仕掛けたりとか、その、捕食、とか取りたい動物の動きを、先読みして、
うん、
挟み撃ちにするとか、多分それくらいやってたと思うんですよね。
そうそう、だからまあまあ、ペットというよりも、まあパートナーというか、うん、なんか一緒に生活をするための、まあ、なんか仲間みたいな感じだったのが。
今だと、どうだ、
家族だからね。
そう、あるいはニートですよね。
あ、まあまあね。まあまあ、言い方悪いです
よね。部屋で。部屋で飼ってるペットは全然ニートですからね。
まあね、でもまあまあ、それが家族に対して癒しを与えてるんであれば。
そうですね。それは実際あると思いますよ、癒し効果は。
まあまあね、それはいいことなんだろうなとは思うんだけれども、まあ一方でその、なんかこう、まあおこがましいっていう言い方もあれなんだろうけど、こう、何か命を、こう、売買するっていうこと自体がさ、
そうそう。
なんか結構特殊だなっていう感じはやっぱりするんだよね。
まあ商品になっちゃってます
ね。より感じる、
うん。そう、商品になっちゃってる。うん、
昔は、あの、野良犬をさ、家で育てるのとはまた訳が違うじゃない、うん、
そうそうそう、ね。なんか、そうそう、拾ってきてさ、飼っていい、あんたそれどこで拾ってきたのよ、みたいな。
うん、
まあでも、いいわ、飼っていいわよ、みたいな感じとは違うからね。
うん。
そうそうそう。だからそこがなんか、ちょっとね、だいぶ変わってきちゃったのかなーなんて思ったりしますけど、そんな偉そうなこと言える身分でもないんでね。本当も。
でも、いろいろとね、考えることがまず大事ですから。
うん。
うん、
それが本当に社会のあるべき姿かどうかっていうのは、ちょっとちゃんと 自分なりの意見を持っときたいなとは思いましたね。
そうだね。だから、
まあ、結論出ないですけど、まあ。
うん、まあ、そのペットショップで、まあ、そのペットを飼うっていうことが悪いことだというふうにはもちろん言いませんし、うん、あの、いろんなペットいますからね、まあ、鳥もいるし、それこそ小動物もいれば、爬虫類もいてみたいな、うん、まあ、いろんなタイプのペットが世の中にはいて、まあ、飼いたい人はね、人それぞれだと思いますけれども、まあ、ぜひね、先ほど僕がその紹介した、まあ、引き取りますかね。里親募集しますみたいなところ。はいはいはい、これからペット飼いたいなと思ってる方は、ぜひそういったところのサービスもね、なんか一度は検討してみるのもいいんじゃないかなというふうに思いますし、うん、まあ、それこそ先ほど馬場さんが言ったロボットですか。まあ、ロボットがね、どこまで今後のペット業界を進化させるのかわかりませんけれども、
いや、ぜひラボットをね、買ってほしい。これ100万近くね、初期コスト出して、月額3万くらい常に払い続ける。
まあでも、
意味のわからない生活を。
なんでその月額3万もかかるんだろうね。
意味がわかんない。
ね、まあでも通信費とかなんでしょ、きっと。
うん、交換パーツもなさそうだしな。多分アップデートとかがあるんでしょうね、常に。
ああ、まあ、
ね。一応ね、家の、いや、センサーがついてて、家、部屋とかを、ま、見守って、火事とかあったらすぐにアプリで通知してくれるそうなんですよ。
ああ、
ちょっとした、
まあ、ちょっとした留守番みたいな。
そう、そう。で、誰か来客があったらその人の様子をカメラで撮ってくれたりとか。
ああ。
そんくらいつけてるんですけど。
うん。
まあ、それでつけ、てか、そう、初期費用、うん十万と、するかねっていう。
3万。
でも、まあまあ、なんだろうね。全く何にも、その、セキュリティ関係をやってないお家が、月額で、なんか、防犯カメラつけてみたいなことを、やるんだとしたら、それ込みでって考えたらいいのかもしれないけどね。うん。うん、
まあ、あと、これの買う人たちって、ちょっとした、こう、未来人、未来生活を、少し、
楽しみたい。
楽しみたいっていう、アンテナ張ってる人だと思うので、うん、その、そういった意味での価格設定にもなってんのかなと。
うん、まあ、そうそう、まあまあでも面白い取り組みなんじゃないですか。面白い、それが万人に受け入れられるとはもうとてもじゃないかと思わないけれども、
うん、いずれ
なんかこれが、
うん、そうそうそう、どんどん進化してね、
そうそう、一つのきっかけとなってね、
うん、いろいろサポートしてくれたら面白いんじゃないかと思いますね。
まあこういうのはだからいろいろ連携すると面白いと思うんですよね。Amazon エコーだったりとか、
あとか ね、そうそう、だから介護系とかもさ、やっぱりこう遠く離れた家族をこう、毎回電話してどうとかっていうのも難しいでしょうからね。そういう、まあ、ある意味心の通じたラボットみたいなところで、うん、なんか通信が、なんとなく、あ、ちゃんと今日も生活してるんだな、連絡しなくても、元気なんだなっていうことがわかるようなツールになるとかね。まあそういうような感じに、どんどん発展していくのかなというふうに思いますしね。
うん、
まあ一概にロボットがダメとかっていうようなことでもないでしょうし。まあいろんな形があっていいんじゃないですか。ダイバーシティの世の中ですから。最後投げやりみたいになりましたけども。まあね。ぜひペット飼ってる方とかいらっしゃいましたら、やっぱりうちの子はもう家族同然に思ってます。おこがましいなんて言うのやめてください。本日さん、幻滅しました。星4みたいにつけていただき
たい。レビュー好きだね。レビューの話。
はい。まあ、そんなわけでね、皆さんからのお便り、まだまだ募集しておりますよ。Twitter、メール、お便りフォームからお送りいただければと思います。Twitter は、@かけらじ、イメールは、@gmail.com です。お便りフォームは、かけがえラジオの公式サイト、または Twitter からリンクをしておりますので、そちらをご確認ください。番組に対するご意見、ご感想を取り上げてほしい特集テーマなど、気軽にどうしようしお送りいただければと思います。最近そういうレビューとかをいじりすぎて、俺もう人間的にどんどんリスナーさんに嫌われてんだろうなって思い始めてきました。
いや、全部見る必要がね、ないし。
でも気になっちゃうんだよ、人の評価って。
あ、それはわかります。
気にしないでおこうと思うんだけど、気にしちゃうんだよ、もう。けどね。あ、心を平穏に生きていきたいなと思います。ここで、お会いしましたのは、私、オネストと、
グリーンティーと、
うままでした。
では皆さん、次回までごきげんよう。さよなら。
さよなら。
さよなら。